この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2023年9月18日に民族共生象徴空間ウポポイで収録した模様をお送りいたします。
イランカラプテ高山秀樹です。
イランカラプテ関根真也です。
なんと今年ももう終わりですよ。大晦日
あっという間の1年ですね。濃い1年でした。
振り返ってみると、はい、私1月の末に急にこの番組に来ることになって。
そうですよね、
はい、
いかがでしたか。
なんかもう 2,3 年やってる気分になってるんですけど
もうこの回は濃いですからね、はい、
本当ですよね。
学びもですし、
はい、そして秋9月にはね、秋を食べるエアジーでウポポイに行って、なんと俳優の宇梶さんにもお会いすることができた。
そうなんです。そこでさらにインタビューもさせていただけたので、うん、今週はそんなゲストとして俳優の宇梶隆さんにインタビューをしてきてます、
はい、
早速聞いてください。ヌワエンコレヤン。イランカラプテ民族共生象徴空間ウポポイに来てます。ウポポイもう何度目かなんですけど、今日はそんなウポポイの中でもウポポイのアンバサダーも務めてらっしゃる俳優の宇梶隆さんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろぴこお願いします
なんか私ももうどのテンションで言ったらいいのか狂っちゃうぐらいなんか緊張してるんですけど、
うん、
まあでもいろんなお話、改めてこういう場をいただけたので、
はい、
聞いていきたいなと思います。
はい、お願いします。
お願いします。私たちが会ったのはもう、うん、私が生まれる前から母とかおばあちゃんとかとの知り合いということで、
う
ん、そうね、うんうん、小さい頃ですよね。
はい、そうだね。もうだからマヤとマヤとかいいの呼び捨て
で。どうぞどうぞ、うん、皆さん、
うん、マヤと初めて会ったのは多分マヤが小学校入るちょい前ぐらいなのかな、うん、な気がするけど。
そうなんですよ、うん、なんか二豚に行ってがたいいい人は多いんですけど身長高い人少ないじゃないですか、うん、
はははは
なんでうわー、うん、でっかい人っていつも思ってたの覚えてますねそんな印象、うん、
まあ特に反論はありませんよ、
はい、
でかいからね俺ね。
そうなんです、はい、でもそうやってなんか小さい頃からいろんな思い出がある宇梶さんなんですけど、
うんうん、
いきなり逆質問で、はい、小さい頃の私ってどんな子でしたか。
うん、まあ利発なね、これは楽しみだなと思って可愛かったし、可愛いって今も可愛いけど、可愛い娘、
はい、
目の子いたなと思って、だけど頭が良すぎるとこいつ生意気になって俺をやっつけるんじゃないかとかねまあ楽しい、 そう、うん、それは冗談だけど本当にそういう賢いだな、うん、この子はと思ってたよ。
ありがとうございます、うん、なんで未だにこう会うたびに、うん、前回やったのは東京の飲食店とかで、うんうん、確かご飯一緒にさせてもらった時とかもなんですけど、うん、いろんな相談乗ってもらったりとか、
うんうん、
私がこうある意味こうアイヌにルーツを持つことを強みに発信させていただく場を、うん、こう立場をもらえたりしてるので、
うんうん、
そういう面でのこう先輩大先輩としていろんな言葉をいつもいただいてるなって思います、
ね、あらそうなんだね、はい、普通に日常的に喋ってるだけだけど
いやでも言葉にこう、うん、アイヌってもともと口伝というかこう言葉を本当に大事にしてきてる民族なんだなって思うんですけど、
うん
ね、なのでだからこそかもしれないですけど、宇梶さんから出てくる言葉って一つ一つがこう自分で納得いって自分の中から出している言葉な気がして、私もいつも
なんだろうね、そのよくそのアイヌは文字を使わないから、するとこの文字を持たないみたいな受け止め方をされたり、はい、アイヌ自体もしてたりするじゃない。だけれどもそのアイヌってその昔からね、もう大昔からその言葉にも自分の吐いた言葉にもそれをカムイがこう見つめてるっていうのがあるから、ね、だから嘘がダメとか自分の口から出したものに責任を持ったり、
はい、
だから文字をなんていうかな、使わないというか文字を必要としなかった人たちだよね。それは大切な人に 大切なことしか伝えなかったからっていう、うん、まあそういうことなんだけれども、まあ、今日的にはもちろん今我々はね、はい、文字を読み文字を書きそういう日々を送ってるんだけれども、だからといってそのアイヌが何か文化的にそうじゃないんだよなんてことはきちんと学べば見えてくるんだけれども、うん、はい、どうも持ってる持ってないみたいな、
そうですね、
うん、そういうものがやっぱり世界中に、うん、そこがちょっと価値の何か分かりやすいっていうか見えやすいものだけが何かこう意味があるんだ価値があるんだみたいにこうなりかけてることがね、そういうことも含めて自分たちの文化を見つめることで自分も見つめられるし、またそう世界も見つめていきたいとか、そういうのはこう学びながら身についていったのかな俺も。
かもしんない。なんかこう、うん、言われた言葉で覚えているのが知識を知恵に変えること、うん、こう今っていろんな知識がある中で知識を得るのはこう簡単になり始めてるというか、ネットもありますし、もう TikTok なんか見てたらいつの間にか何時間も過ぎてるみたいな人も私含めいると思うんですけど、その中でそこに知恵が伴っているのがアイヌの人たちが選択した部分のこう一つでもあるのかなとか思ったり、
うん、そして知恵とは何ぞやっていうと、
はい、
人のために役立つことなんだよね、
うん、
だからそれは愛だったりするわけさ。オマップだっけ、
アイヌ語で。そうです、ピリカ、オマップ、可愛がるとかこう、うん、めでるというか、
うん、そういう愛みたいなもの、だから、うん、そういうもの、そういうことを抱いて胸に抱いて行う行為がすごくまさに行為でありね。
そうですね、うん、
だからそういうね、それを知恵、うん、知恵をね、本当にまさに知識を知恵にっていうのはとてもそう学びになる言葉だね。
あと先ほどの文字の話でなんですけど、うん、やっぱりこう日本でこう文字の社会になると、うん、こう中心的な部分は伝えられても、うん、どうしてもこういろんな地域で伝わるものって伝わりにくかったりすると思うんですけど、うん、アイヌの場合は、うん、こう同じようなストーリーのこう交渉文芸なのに、うん、地域によって結末が違ったり、うん、道筋が違ったり、うん、そういうこう豊かさとかユーモアを残せるのも、うん、もしかしたら面白いところかもとか思いますね。
そうね、あの、うん、大きくやっぱりそのアイヌ文化の特性っていうか、それってその他と競うための伝え残しとかじゃないんだよね、
はい、
うん、こう豊かにしていくための伝え残しがいろんな地域性な特質を持っていったりするっていうところがすごくこう気持ちとしてそれ出会った時に柔らかくしてくれるっていうかね、うん、そういうところも好きだけどね。
なんか今ふと感じたのが、宇梶さんは多分こうお仕事柄もあってこう、うん、いろんな感情とかいろんなこう人をこう役作りだったりとか演じたりとかするってい う、 こうお仕事のこうなんていうんですかね、職業病じゃないですけどみたいな形で、このアイヌっていう部分もそのいろんな視点から見えてるのかなみたいな。
どうなんだろうね、
話してて感じますよね。
僕はこのようにアイヌを見つめているんですよっていうのはないよ。
そうですか、
うん、そう、うん、特になんかこういう目で見なきゃいけないっていうのもないし、うん、
はい、
うん、ただ一つだけ本当にいいなっていうのは、そのもちろんそのアイヌだけでなくいろんなものがこう感謝の心っていうのを持つっていう人間や考え方あるんだけれども、はい、アイヌの場合特にいろんな神羅万象がカムイっていうふうにそういうふうに見つめてるから、どうしても大事に大切にしなきゃいけないっていうものがに囲まれて生きてるじゃない、
はい、
それがすごくね、なんていうかね、自分の気持ちを穏やかにしてくれるっていう、っていうのは俺当然ながら誰にだって欠点もある、俺にも失敗もあったり、はい、あと物の見方が、例えば自分の話ね、これは人っていうことじゃなくて物の見方が浅いな、薄っぺらいな、なんか表面的だなみたいな時もやっぱり自分の人生時間の中でやっぱりどうしてもある、うん、それは俺個人のことなんだけれども、俺がそういうアイヌの、うん、感謝の心、いろんなものをカムイと思って感謝する心の中にいると、その薄っぺらいとかそういう自分に気づいた時に、うん、ただこう殺伐と乾いていくんだけれども、そういう世界の中にいると、あ、それじゃ良くないな、こういうふうにしなきゃなって自然にこう自分で自分を許し、そして歩み出せるっていう中にいられるこの幸せっていうのはとてもいいですよね。
いいかも、うん、すごいうまく言葉に乗せないんですけど、私すごいこう、うん、愛っていう言葉もですけど、やっぱり許すってことすごい 私の中で大事な言葉になってる気がして、うんうん、そんな許すっていう部分とかいろんな部分で私に教えてくれて律してくれるのが私にとってのアイヌかなと思ってるんですけど、宇梶さんにとってのいろんなアイヌっていう言葉の見方だったりとかカテゴライズあると思うんですけど、宇梶さんにとってのアイヌってどんなものですか？
俺あそこのウポポヘの2階の現代展示のコーナーに、
そうなんです、うん、
あそこにこうアイヌのいろんな個人個人の例えば建設業の誰々さんとか飲食業の誰々さんとかそういうふうに、まあ、あれもさちょっと冷静見るとちょっと微笑ましいというかアイヌも社会で皆さんと同じように職業についてるんですよ紹介コーナーなんで、そこに俺の俳優宇梶隆って言ってそこでまあ紹介されてるわけですよ。でそこに自分の中のそのアイヌ感そこにも書いてるんだけど、まあ、アイヌ語でアイヌって人間という意味だから、うん、そうするとその人間ってそれ状態のことじゃなくて精神的な人間であれ、うん、人間らしくあれっていうそれがアイヌっていう言葉だと俺は捉えているのね。だからその子供の頃にひげの春蔵おじさんとかによくやっぱ叱られたり、はい、いい加減なことすると叱られたりするときにおめえアイヌがそんなことすんなとか、うん、アイヌはそうじゃねえんだみたいな、それって何かすごく精神的なこと、
はい、
アイヌっていうなんか形とか状態じゃなくて要するに人種の区分けとかそういうことじゃなくてすごく大切にしてる精神、それはアイヌ語でアイヌっていうのが人間っていう意味だから、うん、人間であれ人間らしくあれ人間とはっていうふうにいつもこう自分に問いかけられてる気がする。 それが俺のアイヌ感かな、
はい、アイヌ感、うん、いい言葉ですね、うん、なんか私もふと思い出すのは、うん、こういろんな問題とかが世の中で語られる中で、うん、こう当たり前のように家族がこう山とか川にお見舞いに行くこととか、うん、こう小さいことですけどタバコとかのポイ捨てがあったら、うん、これが拾うのをこれを拾うのがアイヌだとか、うん、なんか食べ物一つ取ってももったいないから残すんじゃなくて失礼だから残すなとか、うん、なんかいろんな生活の要素要素にそういう部分があったからこそ、うん、今の私がある意味アイヌによっても形成されているみたいな部分があると思うんですけど、うん、宇梶さんの中でこう生い立ち育ってきた中で印象に残ってるエピソードとかありますか？
カムイの実とかね。うちだから父親、はい、父親はあの東京の人だからで母親がまあアイヌ民族なわけなんだけれど、はい、その法事とかあるじゃない、
はい、
こう日本的なでその法事で、まあ、親戚一同が集まって俺子供だからいとことかに会えて嬉しかったりして、うんはい、でまあそんな感じなんだけどで法事が終わって帰りにうちの母親がなんかいろいろなバナナとか野菜とかいろんなもの買って、はい、それでこうおいでって言ってついていくとなんか河原に行くわけ。
あ
何やってんだと思うと、そこでこうカムイの実を始めるんだよね。まあ儀式ですよね、先祖供養とかそういうカムイとの対話なんだけれども、うんはい、ってなんでさっきそのお寺さんで法事やったのにまたここでもやるのみたいな、うん、そういうでも最初の 1,2 回は不思議だったけどなんかそういうものなんだなみたいになって、うん、何かここでは違う世界があるぞみたいなのがちょっと自分の印象的なエピソードかな。
そういう自覚というかこれ違うな、うん、もしかしたらこれがアイヌっていう、 こう文化だったりとかいろいろ継いできたこうルーツなのかもって自覚したのはいつ頃ですか？うん、
自覚したのはなんだろうな。でもおじさんたちが東京の家に遊びに来たりして、うん
はい、
話聞いてるとそのうちにあるこうちにこっち鹿の角があったわけ、はい、でかいでそれ
東京の家で、
うん、ではあったあったみたいなこと言って俺もなんかなんで鹿の角があるんだろうかよくわかんないんだけど、まあ、鹿の角があるなと思って、じゃこれな俺が取った鹿の角だって言うからえって鹿を取ったのみたいな。それで子供だからこうキラキラしてどうやって取ったのって言ったらあっつって鹿な冬になるとな雪が降るとな真っ白なんだよって、うん、山がって鹿って茶色いだろうってだから遠くからでも分かるんだよ動くとって言ってで鹿をこういたと思って、はい、鹿をこう追ってくと鹿も追ってくおじさんに気づいてこれ捕まったらいかんぞっつって逃げるんだって、うん、で鹿すごいんだよってもう必死に命がけで逃げるから山一つ二つぐらい越えて逃げるんだよって でやっぱ2つぐらい超えると疲れて動けなくなったらうわって飛びついてガッてひねってっていうから、そうですね、それ何鹿より体力あるのこのおじさんみたいな
しかも手で
そう素手かよみたいな、でそういう話聞いて、でそのおじさんはそれこそ今話してる話なんか50年前の話だよ、うん、とか40年前の話だけど、もっと前か、40年ってことはないね、50年45年前から50年前ぐらいの話だけど、その頃からいつもこうアイヌ模様の入った衣服を身にまとってた、うん、東京でも、はい、その後東京に上京してからも毎日アイヌの刺繍の入った斑点を着てずっと仕事したり生活してたおじさんだから、うん、でこうアイヌはなってこうなんか知らないことを聞くとなアイヌはなっていうわけ、うん、でそのおじさんがやっぱりかっこいいおじさんだった、人の嫌がることを引き受けたり、はい、こう弱いもの守ったり、うん、威張らねえんだけど怖いみたいな、うん、迫力のあるおじさん で、はい、で優しいおじさんで、こうみんなにも工事の仕事やってて、俺たちが工事に、俺もね俳優で18の半ばぐらいに俳優の世界飛び込んだんだけど、はい、33ぐらいまで飯が食えなかったから、オーディションとかで急に休んだりするとアルバイト先でも好かれないじゃん、うんうんうん、でおじさんのところでこう肉体労働させてもらってたんだけど、おじさんのまあ浦川工業が行くと現場の周りにまあ当然住居があったりするじゃない、で工事の人って結構音がうるさいとか、なんか、はい、ほこりが立つとかって好かれないんだけど、もういつもなんかそのご近所の主婦たちがおじさんがこんなひげわーっと生やして、はい、あのアイヌの木彫りのお土産そのまんまみたいなのが工事してるから、はい、すげえファンクラブとかができちゃって、うん、でいつもこう3時のおやつとかって、ね、職人の仕事って10時と3時に休憩があって、うん、そこでジュース飲んだりお茶休憩タバコ吸ったりするんだけれど、そういう時に近所の主婦たちがいつも毎日いろんなお菓子を持ってきてでちょっと一緒に話していくみたいなのがいろんな現場だったからね、本当に、うん、で俺は俳優やってても全然そんな仕事少ないし、全然みんなに知られてないから全然モテなくて、なんだよ畜生とか思いながら、
モテなかったんですか、うん、
モテないね、そんな、あとコミュニケーション今みたいに喋れなかったから、いろんな人と、今はねもう喋るおじさんくらい喋っちゃってるけど
でもやっぱりじゃあそのおじさんのことが宇梶さんからしたらすごいかっこよく、
俺から見たら一番間近でいつも一緒にいた、うん、まあアイヌだからね、うんうん、
はい、宇梶さんに実際にお会いした時に、なんだろう、よくほらオーラがある人とかって言いますけど、はい、まさにそういう感じだった。
あ、そうですよね、うん、ちょうどウポポイでの収録だったんですけど、うん、修学旅行生とかがあーって言ってこう写真撮ってみたいな感じで近づいてきたりとか、
うん、そう、でもその一人一人とねきっちりとこう会話して、なんか写真撮りたいとかって言ったらちゃんとお付き合いしてあげてっていう、なんだろうな、まあ人間の懐の深さというか、うん、
お話にもありましたけど、うん、本当人としてですよね。
そうなんですよ、
うん、人としてって私の家族でもずっと出てきたワードだと思うので、うん、もしかするとこう伝わってるものなのかもしれないですね。
なんかそういう言葉聞くと今年1年振り返って大反省大会しなきゃいけないかなっていう
何反省することあるんですか。
いやいや、人としてどうだったんだみたいなことでしょ
私も本当にお世話になりました、皆さんに、
はい、本当にお世話になりました、ありがとうございました
ありがとうございます。まだ終わりじゃなくて、はい、後半も宇梶さんにたくさんお話伺ってきてるので、うん、後半のインタビューも聞いてください。ヤクンヌワエンコレヤン。そのこう自分のアイヌに対する感覚とかに変化って、うん、起きたりしましたか、どうなんだろう。小さい頃見てたこう、うん、イチャルパのようなものだったりとか、うん、と今に至るまで。
そのマヤと会う前に1997年に初めて二豚谷に行ったの、
はい、まあ、
その時に、うん、と ATM にお金がなくなって、うん、ATM かなんかに行ってお金をこう下ろして、でふってみたらこう幼稚園があって、はい、そこがキーンコンカンコンみたいに休憩時間になったら、そこに一斉にその園内、あの建物の中から子どもたちがバーって広場に遊びに来たの、うん、で、あ、なんか微笑ましい光景だなぐらいの感じ、子どもたちが、でこうふって見てたらみんなが歌りの子どもたちでさどんぐりみたいな目して、はい、
くりくりで
自分の子どもの頃と同じ顔した子どもがこういっぱいいて、その時にちょっと不思議なあってなって、あ、俺本当にアイヌなんだなと思った。 頭の中でとか自分のこう要するにまあ認知の中でのアイヌとかっていうよりも自分自身が本当にアイヌなんだってその子供たち見て思って。
そうですよね、その瞬間もですけどいろんなこうポイントがあって、うん、今のこういうアンバサダーだったりとか、うん、こうアイヌのことを伝えるっていうことをされるようになったきっかけって何なんですか。
きっかけは、まあ、お声掛けいただいたからなんだけど、ね、まあ、俺でいいの、はい、みたいなのところが始まりだけれども、一つ思ったのはそういうことをさせてもらうとすっごくこれ学べるなと思った、うん、その若い頃ふざけんなと思ってたけど学校とかが面倒くさくて、それででも大人になってから、まあ、ほら自分で芝居書いたりするじゃない、はい、いろんな調べ物しなきゃいけない、そういうことを何十年もやってくると、ね、学校ってありがたいなっていうのは、うん、勉強するところを先生がある程度絞ってまとめてきて、うん、ポイントでくれてそこを学べるじゃない、そこが学びの窓になるじゃない、
はい、
だけど学校出て自分一人で学ぶともちろん図書館行ったりとか本屋さんとかいろんな、まあ、いろんな情報を得てくんだけどどこから手をつけていいかわからないみたいなね、そういうことがあった、そういうことをずっと何十年もやってきてるからウポポイと関わらせてもらうことで自分がすごく学べべきものとすごく近づく、近くでこう学んでいける、見られるんじゃないかなみたいなのもあったし、
その立場になって知ったこと気づいたこと、あとは、うん、あるいはこう誰かに言われて思い出に残っていることとかってありますか。
お袋にねなんか最初ビシッと言われた、北海道もちろん、まあ、北海道以外にもいるんだけど東北の方にもいたりとか、はい、だけれども、まあ、北海道の各地域でみんなすごくこう真剣にね人生かけてアイヌ文化をね守ろう、それを渡していこう、受け継ごう、渡そうってやってる人たちがいっぱいいるんだぞお前って、だからそれがウポポイ一つにそのそういうウポポイだけがそのアイヌの施設なんだみたいにしないでちゃんとみんなとね、いい意味で連携したり、いい意味でこう通じ合う、そういう意識を持ってやらなければお前はただその立派な施設で何か芸能人だか何だか知らないけどみたいなこと言われて畜生この野郎と思ったけど、
はい、
そこでねなんかいい気になってる、そういうことではないんだって、そうやって本当に全道でみんな頑張ってるアイヌの人たちにからよりいろいろなことを学んで、それもそのウポポイっていう施設のをまた豊かにするし、でそういう交流の中でお互いがこう豊かになっていく、もちろん精神的な意味でね、はい、知識も含めてそういうところ、そういう心で立ってなきゃダメなんだみたいなことを言われて、すごく今は感謝してる。その時はうるせえこのババアと思ったけど
いやでも実際にやっぱりうかじさんの私たちこう地元だったりとか地域に根付いたアイヌにルーツを持つコミュニティへのこう影響力とかこう自信になる要素ってすごいある気がしていて、私なんかはこう超ラッキーパーソンですよね。こう幼少期からいろんなことを知りたいことを教えてもらえて、気になったら聞けて表現させてもらえて立場をもらえて、だからこそ学べたり、こうやってなんだろう、私にしかできない強みとしてのアイヌをこう作ってもらえた人なんですけど、でもこう関東に住んでる私の親友とかはこうなんだろう、いろいろやっぱり自信がなかったり、こう自分はアイヌだけど何なんだろうって思ってる人とか、こうアイヌだけどもそんなの関わりたくないとか、いろんなこう思いを持ってる人がいる中で、こう芸能人としてこうずっと見ていた宇梶さんがウポポイのアンバサダーになったよとか、今こうやって地域のそのウポポイのアンバサダーとしての役割だけじゃなくて本当に地域ごとのイベントごとに顔を出してくれたりとか、そうやってこう地元と根付いてくれることで本当にたくさんの人がこう自信をもらって、こうなんだろうすごいそこが自分のこう誇りに変わっていったりとか、別に誇りに変えなくてもいいんですけど、でもなんかこう自分の中でそれをこう納得させれるこう要素みたいなところがすごい私の憧れでもあり、 私もこういう立場としてインタビューなのに私の話ばっかりしますね。
いやいいんだよ、まあ、それ対談ですよこれは。
そうですね、うん、そうしときましょう。なんで私もこういう立場で、うん、なんか二部隊の子供たちが、うん、まやちゃんみたいになりたいとかって言って、うん、こう別に私何してるわけでもないのに、うん、憧れてくれたり、うん、こうアイヌとしてアイヌのことをただ発信したり勉強してるだけで、うん、こう美味しいもの食べていろんな人に会えていろんなとこ行けて、うん、こう尊敬してくれて慕ってくれる次の世代がいたり、うん、こう期待してくれるおばあちゃん、うん、おじいちゃんたちがいたりとかして、うん、でそういう全然こう及ばないですけど発信とか誰かに見られるっていう立場に今いて、うん、いることもあって、うん、そんな私にゆかじさんからこうアドバイスをいただきたいなと思います。
でも俺の自分のやっぱりその動く源っていうか理由になってるのはやっぱりアイヌ文化が好きっていうこと、アイヌ文化のことを思うとほわーってこう思えるっていうのは、それはもうさっきも最初の方でも話したかもしれないけど、いろんなものに感謝尊敬みたいなものを持ってっていうのがアイヌのすごく大きな教えというか、そういうそれがアイヌはそういうもんなんだよみたいな緩やかな優しい、はい、時にまあ厳しいけど、うん、そういうものの中でいられると自分のその至らなさとかをそれは本当にそうただ悔やんだりチェとかどうせ俺はダメなんだとかじゃなくて、あなんかその中でこう癒しながら直しまたこう歩み出せるみたいな、うん、そういうものを何か人に渡していくことに意義を持てる、うん、だから自分もそれもらってきてるんだよね、はい、おじさんとかに、ね、もしかしたらあの厳しいうるせえおばはんからももらってるしでもまあ、う
ん、はい、いろんな人に、
う
ん、
そうそう、だからそれを自分が受け止めて、うん、なんとか背筋伸ばしてで今度は若い人に渡すっていうものがあれば、そういう気持ちで何か行動言動できれば、特にこれをやればいいんだみたいなことではないから、うん、まずそういう心を抱いていた、いろいろ人と向き合っていけばいいんじゃないかな。
アイヌとしてですね。
うん、そうそう、
うんうん、なんだろう、民族名称のアイヌみたいなだけじゃなくて本当にアイヌとしてって
こと、ね、そうそうそう、うん、でそれで例えば地球上にはアイヌだけが生きてるわけじゃないじゃない、でそうじゃん、アイヌじゃないその民族というか文化の人たちとでもそれをこう分かってもらったり伝えることができたら、いや俺たちも私たちもこういうの持ってんだよって、
うん、そう
ね、教えてくれて、すごくさやり方とかさ時代とかなんか成熟の仕方とかはそれは個性が違うのかもしれないけど、おそらく大切にできるもの、だからアイヌは人間って意味だし、おそらく他の民族の人たちだって大切にしてるもの同士がこうふうってこう、
そう、
うん、向き合った時のその気持ちよさを、
気持ちいいですし、うん、それが私の中の豊かに近い気がしますね。
そうそうそう、だからその真逆が戦争じゃない、うん、お前の土地よこせとか、お前はうちに負けたんだから土下座しろとかへこつけって奴隷だみたいな、そう戦争ってそういうものしか生まない、でもあの戦争は人間っていう人類がやるいろんな営みの中で一番愚かなことだと思う、うん、一番薄っぺらくてもう、まあ、まあそういうことだけど、今言ったさお互い認め合ったり、うん、お互いの大切なものをこうふってこうね向き合わせたりするっていうことも人間できるから、そういうこととをすごくこう今そういう中にいられる自分をかみしめながら、そうするとなんか昔みたいにやれって言われて頭叩かれて、はい、いやいややってた歯磨きとかじゃなく自分から自然とこうやりたくなるみたいな、うんうんうん、そういうのいいなと思うけどね。
そうですね、人間としてのですね、
う
ん、アイヌですね、
そうそうそう、
ケラマン、今日は本当に私自身にもこう響く、多分聞いてくださってる方もたくさんの言葉をもらってると思います、うん、来週も宇梶さんにお話を伺ってみたいと思うんですけど、来週は何だろう、うん、好きな料理は何ですかとか、うん、もっとこ
うい
ろんな話を
もう言いたくて言いたくてしょうがないけど来週よ、
そうなので来週にお楽しみにしていてください、
はい、
今日もありがとうございました。
えらいけれ
いやえらいけれ
おいやーえーいえいさーうあえれーおいやーはーちょ
最初ウポポイで宇梶さんにお会いした時に、
はい、
あのドラマの逃げ恥のみくりのお父さんだと思っちゃったんですよ。だけどだんだんお話聞いているうちに宇梶隆というその人っていう風になんかもう感じられるようになったというか、人柄というか、なんかにじみ出てくるものがあるんだよね。
そうですね、それが役柄にもやっぱり全部こう反映されてるなって私はいつも見ていて、私宇梶さんとかそういう表現者に憧れて、そこからアイヌの入り口作るってかっこいいなと思って、大学で一瞬だけミュージカルサークル入ったんですよ。
あ、そうだったの一瞬なの。
まあいつかまたこの話もしますねまあ一瞬です。でもお話あったみたいにこう受け止めるぐらいでいいと思ってるんですよね私は。なんでこう認め合うとか理解するとかまでいかなくても、そこにあるものいるものとかを受け止めて認めてあげる、こう、まあ、受け止めるぐらいで本当にいいのかなと思ってるので、そういうのが広がっていったら素敵なのかなとこう想像しながらお話改めて伺ってましたね、
はい、
そんな宇梶さんの好きなアイヌ語今週も聞いてきているので、アイヌ語ワンポイントお聞きください。ヌワエンコレヤン。宇梶さんの好きな言葉を教えてください。
俺はね、あのにさったっていう、明日、明日ってなんかすごくいい。もちろん過去も今も大切なんだけれども、なんか明日っていう、それがにさった、明日ってどういう意味だろうって、にさったって知った時にうわーっとなんか嬉しくって、それであの永遠の愛の劇中でね、あのポンとあのがドライブに行くた時にセリフ上だけなんだけど、どこ行ってきたの、いやにさった島行ってきた、明日の湖みたいなとこに行ってきたみたいなのをね、なんか自分でセリフとして書いて自己満足してました。
キャラマンにさったですね、いやいらいけれ、
にさった
ピリカピリカピリカ、今のすごいピリカの発音だと思います、にさったって明日っていう意味ですけど、はい、アイヌ語ってこう時制として過去形みたいに動詞が変わったり、こうなんだろう、未来に向けての活用があるみたいな言葉じゃなく、こうなんだろう、昨日のことを話してても明日のことを話してても今のことを話してても基本的にこう動詞が変わらないっていう言葉なんですよね。それってすごいこう反映されてる気がして、こうまあ今日は大晦日なんで良いお年をですけど、良いお年になりますようにみたいな、将来形でもなく今止めてるわけでもなく、なりましたでもなく、そうやってこう言葉を紡ぐってすごい私の中では気づきというか、いろんな視点をくれる言葉だなとも思いますね。
なるほど、にさったは新しい年になりますから、もう
そうです、ね、にさったは新しい年ですよなのでまた来年も一緒にアイヌ語いっぱい学んでいけたら嬉しいです。アイヌ文化もですね、
はい、
知識になると思うのでお付き合いください。年末こう落ち着きと何ですか、こう安堵とあと気合が宇梶さんのおかげで入った気がします、そしてせっかくなので年末に使えるアイヌ語、一つだけ私からお伝えしてもいいですか。
はいはいはい、
あのまあ、先ほどお話したみたいに、こうなりますようにみたいな言葉とかは一応あるんですけど、何々レンカとか言ったりしますけど、でも私たちがまあ使う最近こう LINE とかでやり取りする良いお年をみたいな言葉で、ピリカアシリパアウクナンコンナっていう言葉があります。これでまあ良いお年をみたいに、こういい新年をこう私たちが取ることができるだろうみたいな意味で、こういよいよ年をっていうので、よければ皆さんに一緒にこの言葉を届けて締めにしたいなと思います、
最後にもう一回ゆっくり言ってもらえる？
ピリカアシリパアウクナンコンナって言います。ピリカアシリパアウクナンコンナ、ヤクン一緒に言ってみましょう。ピリカアシリパアウクナンコンナ
アウクナンコンナ、
ヤクン、じゃあ高山さんも一緒に言ってみてください、はい、せーのでいきます、
はい、
せーの、ピリカアシリパアウクナンコンナ、いやいらいけれ、また来年、
良いお年を
良いお年を。